人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、北九州市立美術館で開催中、磯崎新の原点を取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
2週目となりましたが、はい、改めてまずはやっぱり磯崎さんについてご紹介いただけますか。
はい、僭越ながら、ご紹介させていただきます。はい、1931年大分生まれの、建築家でいらっしゃいます。うん、で、本当にこれまで数多くの、建物、建築をですね、手掛けられてきた、もう世界的な建築家でいらっしゃるわけですけれども、うん、特にですね、まあ、ここ福岡、あるいは九州ということで言えば、皆さんの記憶にも新しいと思いますけれども、うん、その博多駅の前に、うん、立っていた、うん、西日本シティ銀行、まあ、旧福岡相互銀行の本店の、あの真っ赤なね、大きな建物であったりとか、うん、あるいは、今回の、展示をまさしくやっている会場でもある、うん、この北九州市立美術館をはじめ、うん、北九州のですね、非常に大きな、建物4つを手掛けられていたりとか、うん、本当にですね、様々なお仕事を、なさられてきた偉大なる、うん、建築家でいらっしゃいます。うん、で、中でもですね、まあ、今回、この展示では、うん、その副題にもあるように、うん、その磯崎の、その九州におけるお仕事を、うん、の中でもその1960年から70年代の仕事ということで、
まさにもう原点ですよね。
本当にそうなんです。うん、だからやっぱり磯崎さんがその世界的な建築家になるのの、一番端緒が、うん、実はまさしくその地元であるその大分、うん、そして、その後福岡に、まあ、広がっていくその九州でのお仕事が、まあ、その後の、お仕事を呼び込んでいく、まあ、非常に代表的な作品が次々と生まれる時期であったということを、うん、まあ、見ていくわけですね。うんうん、まあもうね、磯崎さん何たっても2019年には建築界のノーベル賞と呼ばれる、うん、プリツカー賞まで受賞されていて、うんうん、まあ、2022年に惜しくも亡くなられたわけですけれども、うん、まあ、そういうような磯崎さんの、まあ、まさしくその原点を見ていく、うん、展覧会になるのが今回の展覧会ですと。
先週お送りした1週目では、まあ、展示の前半部分といいますか、はい、それこそまあ相互銀行の各支店のお話ですとか、うん、はい、北九州のまあ総合展示場、国際会議場、あと図書館ですね、うん、あとは何よりやっぱり美術館ですよ、はい、のお話なども伺いましたが、うん、これからの後半はその志島さんとの交流も、はい、交流というか、まあ、本当にもう蜜月といいますか、うんうん、そのあたりもお話を伺えてますよね。
そうですね、うん、まあ、ここもなのでリスナーの方に少しだけ軽く復習しておくと、うん、まあ、その今佐藤さん触れていただいた志島さんっていう方、うん、これがですね、その磯崎さんの、その九州でのお仕事を、うん、まあ、ある種そのすごくエンパワーメントした、うん、大きいキーパーソンでございまして、うん、福岡相互銀行、まあ、後のその西日本シティ銀行になっていく、うん、その銀行のですね、頭取を務められていた方で、うん、まあ、非常に文化にも造詣が深く、うん、で、その中でその1967年にですね、うん、まず当時まだ若かった磯崎新さんの、まあ、非常に後の代表的な仕事になる福岡相互銀行の大分支店をですね、うん、まず、まあ、その建築を任せて、うん、でも非常に実験的な、まあ、その物件だったんですけれども、うん、まあ、それが、やっぱり、建築界に、まあ、非常に、話題を呼んで、うん、以降、そこからですね、10年ぐらいの間、もう、たくさん、その福岡相互銀行の、支店、そして本店をですね、磯崎さんに、まあ、建築を任せる形で、うん、まあ、どんどんチャンスを与えて、うん、で、その度ごとに新しい仕事のですね、うん、もう言ったら実験場って言っていいぐらいの、うん、新しいことを試していきながら、うん、その建築の、なんて言うでしょう、その幅を広げていく、うん、その、 実績のもう本当に立役者になったのがその獅子舞さんだったわけですね、うん、でそこから今回そのご紹介していく4章5章では、うん、まあ、その磯崎さんのある種のそのなんて言うんでしょうね、美的な部分の、うん、その作家としてのある種そのなんかこだわりというか、うん、その視点みたいなものを見ていく4章、そして5章では先ほど触れた博多駅の前にあった福岡相互銀行、うん、西日本シティ銀行の、うん、本店であるその1971年に建ったその建物の中でいかにその美術との、うん、まあ、その結びつきがあったのかっていうこと、うん、そしてその後さらにその獅子舞コレクションというですね、うん、そこでまあ展示されていったようなものたちが後にその磯崎さんの、まあ、そのパトロンでもあったその獅子舞さんっていうものの福岡をまあ代表する凄まじいその民間美術コレクション、うん、一大美術コレクションになっていくわけですけども、うん、まあ、その顛末を見ていくようなそういうような展示の後半になっていきます。
今週も建築家の水谷一さんもお迎えして学芸員の落合さんにお話を伺っております。インタビューをお聞きください。
この第3章のパートの、国際会議場 の、 その写真のお隣に磯崎さんが89年かなに、その国際会議場の建築物のドローイングを手掛けられたものがありまして、ここが僕は結構そのやっぱり展覧会として上手に構成されてあるなってつくづくしみじみ感心したんですけど、その後のやっぱりその第4章の、磯崎さんのお仕事を呼び込むものにもなっているなと思っていて、このドローイングのところに、その書かれた、磯崎さんのテキストがちょっと印象的だったんですけど、やっぱりその建築っていうのはその建築の実際にプロセスを踏まえていく中でどうしてもやっぱりいろんな狂雑物って彼は表現してましたけれども、まあ、いろんなこう言ったらままならない条件だったりとか使用していく中で変化していくものとかっていうのが加わって、まあ、その建築当初のやっぱりその純粋な状態っていうのがなかなかキープされないんだけれども、その純粋状態をに還元したものを私は絵に描いてみたっていうことで、この国際会議場のですね、言ったらその純粋状態なる色のこう印象というか、それをこうある種印象主義的にこうバッと描いたものがドローイングとしてあって、でこれが言ったらその後の第4章につながっていくその磯崎さんのドローイングだったりとかその版画のパートにこうつながっていくなというふうに見たんですけれども、まあいうことでちょっとこの第4章ですね、次ご紹介いただきたいなと思うんですけれども、ここはどういうパートになりますか。
はい、第4章では建築を版画で残すということで磯崎さんがご自身が、設計した建築をモチーフに制作した版画をご紹介しています。で冒頭に展示しているのが陰陽と暗湯の建築っていう18点組の作品 でこれは1976年にロンドンのアートネットギャラリーっていうところで個展を頼まれて、でその時に作られたもので、まあ、磯崎さんはそれまでに手掛けた仕事の写真と図面をアルミニウムの板に写真プロセスで焼き付けたパネルを作ったと書いてらっしゃって、で、まあ、そのパネルっていうのは輸送もこう簡単だし丈夫だって書いてらして、で、まあ、この18点のパネルが、まあ、初めロンドンでこう紹介され、まあ、その後ポーランドで、その後イタリアとかですね、こう巡回して、まあ、磯崎さんの個展で紹介されるんですね。でこのパネルが2組作られてまして、でその片方が磯崎さんが設計した就航者ビルというですね、うん、建物の1階に福岡市美術館の前身の福岡市アートギャラリーっていうところがございまして、でそこでおそらく磯崎さんの日本で初めての個展かと思うんですけど、こちらのパネルもそこでご紹介されてます、うん、でこれを作った時は多分磯崎さんその何だろう、本当にまさにパネル、その展覧会のこう会場パネルみたいな思いで作ったと思うんですけれども、まあ、これと同じ技法でですね数年後に東京国際版画ビエンナーレに作品を出してくださいと頼まれてですね、3点組 の、 内部風景シリーズっていう作品を出すんですね。でそれは版画の展覧会にオファーを受けて出しているので、その時はもうこれを版画と思って、まあ、制作したと思うんですけど、 ぱりその引用単位の建築の展覧会で、まあ、その自分のこの今までの仕事をパネルにしたものが、まあ、世界日本でこう巡回する、うん、あの経験を得て、うん、あその建築ってそのポータブルではない、うん、もう北九州市立美術館だったら北九州に来ないとわからないし、まあ、群馬県立近代美術館だったら、まあ、群馬に行かないとわからない、うん、まあ、でも、まあ、そのご自身 の、まあ、その建築のまあコンセプトとか、まあ、そういったものをですね、あの版画っていう媒体にこう作れば、まあそのまあ、いろんな世界あちこちで、あとまあその後世ここから先の100年200年とか、まあ、そういった先にも届けられるっていうことに多分気づかれたと思うんですね。で磯崎さんは1970年代後半から300点以上を版画を手掛けることになります。でここでもですね、前回取材していただいた還元シリーズの、はい、シリーズの5点を紹介してるんですけども、引用単位の建築ですねとかと比べると、やっぱりその引用単位の建築はまあ実際のその建築の外観写真と図面っていう、まあ、本当に直接的なものだけど、うん、まあ、その還元シリーズがこう抽象化されたっていうのが、まあ、ここ比べてみると分かるのかなと思って、まあ、同じ作品展示してるんですけど、まあ、コレクション展の時とは違って、まあ、その磯崎さんがこの60年代70年代で九州で手掛けた、まあ、この建築の一連の資料を見た後で、まあ、このパートを見ると、まあ、コレクション展見ていただいた方はまたなんか違った、まあ、ちょっと発見があるのかなと、はい、
はじめさんどうですか、このパートどのようにご覧になりました？うん、
そうですね、今回模型もありますけど、まあ、同じように磯崎さんっていうのは模型に対してもすごく執着があって、うん、まあ、やはりその建築っていうのはいつか取り壊されてしまって、うん、まあ、いわゆるこれ本当にいろいろ言われますけど、素晴らしい建築を残すべきだとかって言われますけど、やはりどちらかというとですね、建築がなぜそのなくなるのかっていうのは時代の要請、いわゆるその機能だったりとかその用途だったりっていうものが、やっぱりその時代の生活っていうのは僕らのライフスタイルも生活も変わっていくものなので、それに耐えられなくなった時に建築ってなくなっていくものなんですね。要はでその時に磯崎さんはそういうふうになってしまうと、もっと言えば作品というものとして設計したものが自分の手から離れていってしまうというのも当然あると思うんですけど、その時にやっぱり手元に残して、その亡くなったでもその、模型だったりとか、版画だったり、シルクスクリーンだったりとか、そういうものとしてやはりこう残しておきたいっていうのがすごく執着があったのかなという思いがあります。でこれと同時、それと同時ですね、これせっかくですからと思って、磯崎さんのそういうところで言うと、磯崎さんはいわゆるこう世界にですね、その優秀な建築家を紹介するということにも非常に長けていた、後進というわけではなくて、自分が興味を持ったりとか優秀だなと思った人はもうどんどん世界に紹介していく。でいうとその中の人に安藤忠夫さんという方がいらっしゃいますけど、安藤さんがまだ住宅しか作ってなかった頃にアメリカ その、いわゆる建築国際会議、P3 会議っていうんですけど、アメリカ人の建築家たちにその安藤忠夫を紹介した時があったんですけど、それぐらい安藤忠夫さんって磯崎さんのことをすごく尊敬していたっていうのがある。安藤さんもすごく図版にこだわるんですよ。もう模型もそうですし、だからその残すって、それはかなり磯崎さんに影響を受けているのかなっていうのと、あと建築がやっぱり難しいところが、これはよく言われるんですけど、一人のクライアントが何度もお願いして、磯崎さん恵まれてましたから千島さんに何度もお願いされるそうないわけですよ、だから設計料って当然業務としても大変なので、それだけのいわゆるこう、業務に対しての対価をいただくっていうのも当然あるんですけど、何度も依頼いただくっていうことがないので、やはりこう図版として残すことによってそれを売ることができる。だから本もたくさん書くし図版もたくさん作るっていうのは、これ磯崎さんは結構ビジネスの面でもすごく狙ってたんじゃないかなっていう気がしますね。で実際やっぱシルクスクリーン自体も大変流通されてますし、そういう視点で見ると、本当に多様な人だなと。で、次のその世代の建築家にもきちっとそういう姿勢がなんか影響を与えてるんだなっていうのは思いますね。
なんか僕なんかは改めて前回ね還元シリーズ拝見させていただいたわけですけれども、今回は言ったらその還元シリーズの言ったらプレ還元シリーズというか、還元シリーズになる前の言ったらその本当にいろんな建築以外の形で建築っていうのをどのように残すことができるのか、凝縮圧縮してそのコンセプトとしてこう純粋建築としてなんかこう残すことができるのかっていうことへのトライアルのプロセスをやっぱり見ていけたなっていう感じがして、だからやっぱこうやって見てみると還元シリーズっていうのはいかにこうなんだろう、その表現物としてかつある種の機能性を持った建築の記録としてその両立をどのようなバランスで落とし込んだのかっていうことがもう一回再発見できるようなプロセスにもなっていて、これもなんかだからやっぱこの展覧会のやっぱこのボリュームの中で見れればこそ、還元シリーズってそういうことだったかで、改めてその還元という言葉のなんかそのなんか奥行きというか、そうよねっていうことにやっぱり改めて気づかされた感じがありましたですね。
前お話聞いた時もその還元シリーズ の作品の中って普通見えない部分が見えてるって話あったじゃないですか、結局それがもしかしたら磯崎さんが持ってたその建物の機能であり、使命であり、みたいなものがすごく見て取れるっていうのが、今回他のこう流れの中で見ることによって、より還元シリーズのこう意図が分かってきたというか ね感じましたよね。
あとやっぱその第3章の終わりに展示されてた国際会議場の2つのドローイングで、あれをやっぱりそのドローイングとして残すときにもちろん造形性もあるんですけど、色として残したっていうことが結構やっぱ僕は大きいと思っていて、だからやっぱり建築を構成するものって無数にあるわけですけど、色っていうものをどのようにやっぱり磯崎が捉えていて重要視してたかっていうのは、そこの流れからでそれで何だろう、その言ったらパネルになったシルバーというかゴールドの面にただ焼き付けられた写真を経て、最終的にもう一回色ののった還元シリーズに行き着いたっていう、なんかそのプロセスもああなんかなるほどなというか、勝手になんかなんか感じるものがあった感じです。
それで思ったんですけど、本来建築って図版にするときって線、僕ら線で書きますか、図面書きますか、線で表現されがちなんですよ、でさっき そのアルミパネルのやつで言うと、やはり下に書いてある、これ解説のためのものですから、展示のためのだから線で表現されてるんですけど、この ドローイングの1989年のドローイングの方はやっぱり面で、
そう
だから線じゃないんですよね、だからそこがやっぱりかなりこだわりがあったんじゃないで、還元シリーズもそうですよね、線ではなくて面で表現するっていうところが、やはりその磯崎さんが自分の建築をより純粋なものとして抽象化して表現するための手段として、面で表現するっていうのを非常に大切にしていたっていうのがよくわかるなと思います。
その辺をすごく、改めて感じた感じがありますね。で、そういうところで4章まで見てですね、でここからですね、ちょっと展示室をまたいで、第2展示室に行ったところに展開されるのが第5章でございまして、これが見応えがありました。はい、これ第5章ちょっと改めてどういうパートか教えていただければと思います。
はい、第5章は建築と美術の交換というタイトルで、1971年に竣工した福岡銀行本店の内装をこうフォーカスしています。で先ほどもその外観はもうこう赤いインド産の赤砂岩でこう大きな壁のような特徴的な衣装で、すごく話題になったんですけれども、内部もですねいろんなアーティストによる美術作品で覆われておりまして、でこれが磯崎さんは本店を設計する中で志島さんに現役のアーティストに頼んで、応接室だったり受付ロビーに展示する作品を描いてもらうことを志島さんに提案します。でそれでですね6階に応接室がありまして、その応接室の装飾を、野見山行司さん、あと西島勲さん、あと、斉藤義重さんで、あと、磯崎さんのですね4人が装飾した応接室ができまして、でこれはその壁に描ける作品を作るだけじゃなくて、そこにあるそのソファーとかテーブルとか、あと照明とか、あと壁の色とかもですね、全てがその担当したアーティストに委ねなれるっていう、本当にその空間自体がそれぞれの作家さんの作品というような 応接室が実現したりですね、まあ、あとは6階にはその他にも三宅愛子さんとか、まあ、高松二郎さんですね、あとサム・フランシスっていうアメリカのアーティストに来てもらって、で実際に作ったものをこう展示するんじゃなくて、まあ、あなたの作品はここに展示しますっていう、まあ、その空間とか、まあ、光とかそういうのを全て見た上で作品を作ってもらうっていうような、まあ、非常にこの作品と場がこう密接した空間が実現して、まあ、その外観もすごく話題になりましたし、まあ、このたくさんのアーティストたちがまあ彩ったこの応接室とかですね、この内部の装飾もすごく一つ福岡倉庫銀行本店のまあ大きな特徴としてご紹介しています。
いや返す返す思うんですけど、いやここ銀行ですよねって話で何コミッションワークをアーティストたちに次々にお願いしてんねんって思うぐらいなんですけど、いやでもやっぱりなんかそこら辺は本当にまあもう志島さんとのある種のなんて言うんでしょう、もう信頼関係というか、まあこの美術館がどうあるべきかっていうこと、この空間がどのように機能すべきかっていうことを本当に多分枠にとらわれない大胆なアイデアをお互いに多分ぶつけ合いながらこうあれるんじゃないかっていうことを多分模索されたんだろうななんてちょっと無双しながら空間見てましたけど
応接室ですからね。
いやそうなんですよ ね。でやっぱそれをやっぱ一人一人の作家に本当に今おっしゃってたように、うん、ただ絵を借りてきて、まあ、あるいは作ってもらってそれを貼るだけじゃなくて、空間 のあらゆるものといったらそのもう調度品一つ一つをもう作家と一緒に作っていくぐらいの、まあ、深いディープなコミッションぶりでですね、うん、空間をまあ成立させていく。しかもそれをなんだろうなんだろう、その自分の建築の中に言ったらその異質なものを持ち込むっていうこともなんか割となんか僕は建築のこと分かってないですけど、とはいえ結構大胆なチャレンジなんじゃないかなとかも思いながら見てたんですけど、はじめさんなんかあたりでどのようにご覧になりました？
まあ本当に展示の解説の中にもありましたけど、いわゆるその第三次の、まあ、美術館というところで、うん、まあ、今だったら本当に現代美術館だったら当たり前にな、もう本当に最近では当たり前になりましたけど、いわゆるそうサイトスペシフィックなアートっていうもの、うん、だからその場所でしか成立しなく、その空間でしか成立しないっていうものの、うん、まあ、美術館の新しい表現としての、まあ、それの実験的な、まあ、最初の取り組みなのかなというふうに思いますね。まあ、今だ本当に金沢21世紀美術館とか、まあ、ベネッセミュージアムだったりとか、まあ、普通にありますけど、まあ、あとは青森とかですかね、うん、ありますけど、まあ、あとはもしかすると、まあ、企業の中でも企業の中でそういうアートスペースを作るっていうのも本当に最近の話ですよね。だからこの時代にやっぱりその磯崎さんのその考え方として、まあ走りというか本当になんか最初にもなんかやってしまうそののがやっぱり磯崎さんの凄さだなと。だから当時からずっと磯崎さんって言われてましたけど、まあ建築もそうだし磯崎さん自身の取り組みもそうだな、理解し始めみんなが理解し始めて追いついたと思ったら離れていくっていう言われてるんです。だからいつまでもずっとやっと磯崎さんに追いついたって思ったら、またどっか行ってしまうっていうようなそういうもうなんていうんですか、常に最新であって次の時代にこう進んでいく磯崎さんの凄さっていうのを感じますね。
いやもう特にやっぱ僕は本当に驚くのはやっぱ今の企業とかになると、まあ、もし例えばそのアートみたいなこととかを取り入れるにしてもだし、なんだろう、やっぱこういうことやるにしても、まあとはいえやっぱり可変性のあるというか、その後の読み替えの融通が効くように多分手掛けると思うんですけど、もうその作品がその空間でしか成立しない、本当だから、まあ、ある種サイトスペシフィックだと思うんですけど、もうこの解説文の中にもありましたけど、場の占有と不可変な空間を作家と一緒に作るのだっていうことをやってしまうって、いや大胆なことするねと思ってですね、圧倒されますけど、まあそこまで踏み込めばこそやっぱり見える風景があるというか、それがやっぱりこう一つの企業としてのメッセージみたいなことで、やっぱりその後のやっぱり志島さんが展開されていく一連のその美術と町との関わりみたいなことも、やっぱりこの71年のやっぱりこの福岡市 総合銀行の本店のこのトライアルがやっぱりその後かなりやっぱり志島さんに影響を与えたものもあるんだろうなと思うんですけど、それがまさしくその後の第6章になるのかな、志島コレクション の紹介にもちょっとつながっていくのかなと思うんですけど、このあたりちょっと落合さんにもお話しいただければと思います。
第6章では志島コレクションということで、志島さんがこう指揮を取って収集してですね、その銀行内を彩っていた作品の数々をご紹介してます。で1960年代後半とかに志島さんのインタビューとか読むとですね、その頃から絵を見ることは好きだったみたい でじゃあ実際どんな作家さんが好きだったかというと、例えばロシアのアーティストでテレスコビッチっていうそれと身近な題材を温かみのある色彩で描いたアンティミストとか親密派って呼ばれるような作家を好んでいて、で、ロマンチックで夢のあるこういった明るい画風が好きですって志島さんおっしゃられてるんですね。で、今回皆さんも見ていただいたんですけど、第6章にロマンチックで夢のある明るい画風の作品っていうのはあんまり見当たらなかったと思うんですね。で、ここもやっぱその磯崎さんとの出会い、この福岡総合銀行本店が関わってるんですけど、やっぱりその、磯崎さんと出会う前とかに、志島さんが好んでたのはやっぱりその印象派とか具象的な作品だったんですけども、やっぱりその福岡総合銀行本店の竣工過程で、そのサム・フランシスっていう現役のアーティストの出会いがあったりとかで、それまでやっぱりその具象が好きだけども抽象画はよくわからないから、好きではないとまで、おっしゃってたんですけど、その斎藤義重さんのこの応接室とかで、実際この抽象画に囲まれた時間を過ごしたり、あとやっぱり磯崎さん の建築のですね、色の使い方とか、空間の切り方からすごく抽象の方に惹かれるようになって、で志島さんはこの本店が出来上がった後も銀行内をですね飾っていく作品をこう収集していきます。で、志島コレクションと言われるようなコレクションを築き上げていくんですけど、やっぱり中心となるのは、戦前でしたのカンディンスキーとかですね。で、戦後は抽象表現主義のポロックとかデクーニングとか、そういった作家のですね、核とするコレクションを築き上げていきます。で、あとやっぱり印象派の作家とかってですね、もうモネとかもその当時亡くなってますけど、やっぱりその戦後のアメリカとかで活躍するアーティストだったら、実際そこのアトリエに行って、作家本人に会ってこう対話を重ねたりとか、やっぱそういったこともすごく楽しかったみたいで、お仕事とかでですね、海外行った時にニューヨークの作家のアトリエとかを訪ねて、こう対話とかもですね重ねて、コレクションを築き上げていきます。
いや、僕だからやっぱこれ今回の展覧会見ながら、おお、なるほどというか面白いなと思ったのが、その言ったら第1章第2章第3章と、言ったらこう磯崎さんは冒頭にもちょっと落合さん触れていただきましたけど、まさしく建築家っていうのは言ったらこう仕事を与えられないことにはやっぱりその表現の場がなかなか作りようがない職種であるっていうこともあると思うんですけど、言ったら特にやっぱその第2章のその福岡総合銀行、その志島さんが頭取を務められたその銀行と の関係で、言ったらこう志島さんから与えられたチャンスを形にしていく作家としての磯崎さんのプロセスがあったと思うんですけど、この最終的にその第5章第6章でやっぱり磯崎さんと一緒にやっていった、そのまずその第5章 その福岡総合銀行本店でのトライアルが、なんかその後志島さん自身を今度は変えていくというか、だからやっぱその作家とパトロンのある種のこうインタラクション、相互作用みたいなものがなんかここに来てベクトルがギュンと今度はそっち側に向くようななんか動力を感じて、あ、面白いと思って、でこういう展覧会で考えたのあんまなかったなというか、そのなんかパトロネージュした人となんかその作家と のインタラクションがここですごく見えるようで、ね、志島さんの その あの言葉もありましたけど、その本当その71年 の, その福岡総合銀行でやったその斉藤義重さんの応接室でやったことが、やっぱりその後 の, やっぱりその美術のある種のこうご自身の美術の傾向を変えたっていうぐらいの、やっぱそういうインパクトを与えるあのお仕事になったんだなっていうことで、それが引いてはやっぱり僕らの今過ごしている福岡の街のあのあのヘンリー・ムーアの彫刻だったりとか、いろんなその街の風景にまであの展開していく変化のきっかけが、まあ、一人と一人の人間の出会いとそのインタラクションだったっていうことにまでなんか結びつくようで、これドラマだなと思って結構感動しながらですね、この5、6章をあの僕は拝見しました。すごい楽しかったです。はじめさんどうでしたこの章。
そうですね、やっぱりその、まあ、磯崎さんとのこうし最初は本当は志島さん本当にその、まあ、お父さんのことがあったりとか、まあ、本当に応援しようぐらいのつもりで本当に若かりしく頃の、まあ、磯崎さんに声をかけたと思うんですけど、まあ、でも積み重ねていくとやっぱり信頼関係だったりとか価値観だったりとか、まあ、あとはやっぱりその一つのプロジェクトって、まあ、経営者でパトロンとはいえどもやはりその依頼主ですから、やっぱり依頼主であり事業主ですから、やはりその建築そのものにもやはり責任を持つわけですよね、うん、でそういうものの中で志島さん自身もやっぱり成長していかれたと思うんですけど、うん、まあ、さっきの話でいうと、まあ、そういう具象的な絵画っていうものっていうのは、まあまあ、まさにこう僕らが思い描くような、あの抽象画あまり好まないちょっとブルジョア的な印象、まあそういう人多いよねっていうのも、その価値観さえもこう変化させていくっていう中 で、 でやっぱりその僕コレクションの中でやっぱりちょっとあの嬉しかったなって思うのは、ホックニー の、 あの京都の龍安寺の枯山水、これがあるコレクションの中にあるっていうのが非常にちょっと嬉しかったですね。で他の作品は基本的にやはり抽象画といえども、まああの絵画作品ですから、まあ、その中にこのホックニーの枯山水があるっていうのは、まあ、僕としてもあの非常にあそういうところでやっぱりこう磯崎さんと共同してきた、まあ、コラージュだったりとか、その空間体験の捉え方だったりとか時間軸みたいな、そういう、こう普遍的な風景みたいなものの中に作品としてこれが成立するっていうものをちゃんと見出して、まあ、お金を出して購入されてるっていうのが、あ素晴らしいなと思って見てました。は
い、いや本当に、でやっぱこの志島コレクションはもうあの噂に名高い志島コレクションと思ってましたけど、改めてやっぱこうやって実際に作品とその作家群を並べてみたときに、とんでもない豪華なコレクションですねこれね。
あそうですね、あのこれのコレクションで例えば今回展示してるあのアンゼルム・キーファーの作品、あれはあの本店 の、 あの1階のエントランスホールに展示してあったり、で今あの福岡市美術館さんのに寄託されてるあのヘンリー・ムーアの彫刻はあのもですね、あの同じエントランスホールにありまして、まあ、1階に、まあ、そういったですねあの美術作品がこう展示されていて、まあ、そのお金を下ろしに行ったりとかですね、来た人もこう見ることができたんですけど、まあ、やっぱり6階っていうのはですね、その、まあ、特別な人しか行けなかったので、まあ、今回あのまとまって見れることは、まあ、非常にあの貴重な機会かなと、はい、昨年ちょうどあの9月14日から10月14日まであの福岡市美術館さんの方で、うん、あのはい、あのちょっと寄託を受けたあのコレクションもあの一挙公開されてたんですけど、はい、本当にあの至極の素晴らしいコレクションだなと、はい、
いや特に本当今触れていただいたように僕あの、まあ、71年 の、 その福岡総合銀行本店の応接室のフロアはずっと想像するしかなかったんですよ、うん、どういう空間だったんだろうっていうので、まあ写真とかでチラチラ見てたんですけど、あの今回やっぱり広い展示空間であの、まあ、実物も含めてですね、実際の割と実寸に近いような縮尺であのその空間をあの疑似体験できたっていうことでも、あのこれ福岡 の、 あの、まあ、割と文化史をあの追わせていただいている立場としてもめっちゃありがたかったなというか、これみんなあの見に来といた方がいいよっていうものだなと思って、個人的にもすごくありがたいあの機会でした、ね、あれ銀行だぜ佐藤さん。
いや本当、
ね、
でもやっぱ一回そのエントランスにあったっていうのはなんとなくなんか
覚えてる、
うん、うっすらやっぱ体験としてなんか残ってたんだなっていうのも再確認できましたよ ね、うん、ね、
だってあのホール でそのエントランス の、 あの空間であのクラシックのコンサートとかもね、レギュラーで展開もされてあったりして、いやだからつくづくね福岡の文化シーンにおけるに対する影響力としての志島司さんのねやっぱりね影響力凄まじいんですか、
うんうん、
ね、 いや間違いなくだってその後のやっぱり、まあ、本当にだから、まあ、今回の展覧会総覧しても、まあ、磯崎さんのキャリア、まあ、後にプリツカー賞を取ることになる磯崎さんのキャリアの、まあ、言ったら初期を、まあ、初期というかそこからずっとを、まあ、この地方都市からずっと支え続けたっていう風に言っていいようなリレーションですよね、これね。
そうですね、今年実は島さん の生誕100年でもありまして、うん、でちょっと最後のコーナーにちょっと島さん の書籍だったり紹介してるんですけど、まあ、やっぱりその島さん銀行を経営してでそのロイヤルとかベスト電機とか地元のこう起業家を育て上げたり、うん、で磯崎さんという建築を見出したりであとさっきおっしゃったようにね、エントランスホールで毎月コンサートをこう開いたりであとその銀行って県外からのお客さんが多いので、まあ、そういった方にこの博多とかですね北九州の文化を知ってもらおうと、ね、博多に強くなるシリーズっていう、はい、連載ですね、まあ、それをこう積み上げて本にされたり、まあ、そういったリーフレット無料で銀行で配布されたりとか、ねまあ、本当にその銀行を通して、まあ、その町やその文化やその社会をこう作り上げていくだっていう、まあ、本当に島さんのお仕事も、うん、素晴らしいものだなと今回改めて、はい、感じました。
本当ですよね、まあ、だからなんか磯崎新っていう、まあ、言ったらその一人の建築家の仕事を見に来たその出口がなんかこう街にこう広がっていくというか自分たちのコミュニティだったりとかその住んでいる場所そこに広がっていくルートとしてなんか考えた時に志島さんとの関係が後ろでずっとなっていたものがこの展覧会の最後に志島コレクションが来ることでなんかあなるほどこういう出口で出ていけるものかもしれんなとも思ったりして非常になんか展示の構成としてもユニークで面白いなと思って感心させていただきました、うん、いやー面白かったね。
ね。
ね。
でなんかあそうだこの建物もだって
終わ
って
そうなのよ、
ね、見終わってこうちょっと光が入るところまで出てきたらあそうだったってなりますよ ね,
ね,
ねなんかその包まれてる感じも不思議な感覚でした。
そうそうそう、ね、まさしくその空間で相変わらず見てるわけだから、ね、
うん、
いや感動するよな。はじめさんどうですか意識この展覧会全部ご覧になった感想としては。
そうですね、まあ、やっぱりそのコレクション島コレクションの中でも本当は美術館を作る予定もしていたっていう、ねうんうん、それを本当は見たかったですね、
うんうん、
まあ、磯崎さんはね僕はなんとかギリギリお会いしてすることができましたけど、ねね、まあ、お話しすることもできてましたけどやっぱその美術館やっぱり建築家ですから、まあ、建築を通してですね、うん、なんかまたこう新しいこう常に新しいプロジェクトでなんかこうを通した言葉をこう志島コレクションの美術館を僕は見たかったなというふうに思いますね、うん、はい。
いやまさしくだからやっぱ町の風景を作っていく作家としてのやっぱ磯崎新みたいなものがしっかりなんかもう一回体現できた感じでもあったなと思うし今回ねあえても番組の中では紹介しませんけれども、まあ、この展覧会の中には最終的にエピローグにあたるものがあってそれをまあ、磯崎さんが残されたテキストとですね一緒にちょっとそこを見ることができるわけですけどそれを見た時にやっぱりもう一つやっぱこの展示の構成がなぜこうなっていたのかというかこの展示をなぜこういう構成にしたのかっていうことがすごくなんか監督できる納得ができる素晴らしい構成にもなっていてそのあたりもお茶屋さんさすがのお仕事でございました。
ありがとうございます
いやということでですよ、はい、こういう展覧会が、3月16日の日曜日までですね、うん、開催中ということでこれ会期中になんか引き続きなんか企画だったりとかなんかイベントみたいなのってなんかご予定ありますか。
あそうですね2月と3月に1回ずつギャラリートークもありますのではい あともう一つ宣伝なんですけど、はい今年度ですね文化庁 のイノベートミュージアムという事業に採択されまして北九州にある4つ の公共建築とあと大分市美術館さんにもご協力いただけまして、まあ、大分県立大分図書館現在のアートプラザのですね、うん、建築 の動画をこう撮影してで今磯崎新建築アーカイブということでですねホームページからもですね見れることができます、うん、でこちらの映像を会場のモニターで流してはいるんですけれども、や やっぱりあのこの2024年のまあ建築の姿をこう残すっていうことや、まあ、あとそのまあドローン撮影とかもしてるので、まあ、普段こう見れないこう角度から建築が見れたり、あとやっぱりそのどんな場所にこうあの立っているのかとかですね、まあ、そういった周辺などもあのちょっと映像あの分かるものもこの度あの作ってますので、うん、まあ、そういったものもですねぜひあのご覧になっていただけたらと思います。
いや、まさしく僕あの展覧会場で見てた時に、えこの映像あの、うん、えめっちゃめっちゃいいんだけどあのいつ撮ったのと思ってたんですけど、今回のこの展覧会とまさしく それによって作られたものだったんですね。
あ、はい、あの自宅のパソコンとかからでもゆっくり見れますので、あ、そうなんだね。はい、ぜひあのまたあの展覧会見られて、また建築を見られて、でそのネット上で映像を見られてと、あのいろんな角度から、まあ、ちょっと磯崎建築を楽しんでいただけたらと思います。
いや、俯瞰で見られた時にあの人類の目線では見られないあの還元シリーズの目線でこれが見れると思ってわーと思って感動したりしてたので、
あれ、国際会議場とあの総合展示場、あの展示では並んで見ることができるじゃないですか、うんうん、あれもまたいい体験でしたよ ね、
うん、国際会議場物が入ってない時に見ることってなかなかできないですからね。
すごい、あの、そういう意味でもなるほど、あれは見れるわけですね。
はい、
OK です。じゃあちょっとそれもね、あのリスナーさんチェックいただいてっていう感じですね。
最後にちょっと気になったことがあるんですけど、はい、マリリン・モンローに対する執着が最後まですごい。
確かにねえ、びっくりしますね。
本当にすごい、
ね、
曲線 ね、
ね、ね、これもあのぜひね、あのリスナーさんは何だろうと思ったらあの展覧会見に来てください。 ねモンローと磯崎新どう関係があるのかってね、うん、はい、ぜひチェックいただきたいと思います。いや、落合さんどうも本当今日もあの素晴らしい展示をありがとうございました。
どうもありがとうございます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたって磯崎新の原点取り上げてまいりましたが、やはり、まあ、磯崎さんはもう現代アーティストだったんだなって本当に。
そうね、うん、確かに、あのだからやっぱね、もともとね、そのご出自にもやっぱりそのあの現代美術の仲間たちと、うん、あの実際にこうあの活動してらっしゃった時期もあるっていう、うんうん、まあもちろんスタートはあるんですけれども、うん、なんかね、やっぱその建築っていう枠組みに収まらないそのダイナミクスが、うん、あの本当に今回のあの展示のを通してですね、うん、改めて見て取れたし、うん、やっぱね、なんかその特にやっぱりあの獅子舞司さんとの、うん、その関係の、うん、なんかその勇気的ぶりというか、うん、には僕本当に感動して、うん、あの、ご紹介の中でも少し話しましたけど、やっぱその、獅子舞さんが言ったら最初は、あの、ある種その、磯崎さんにチャンスを与える側として、うん、なんかその、与えていった。で、そこからやっぱりその、なんだろう。とはいえ、やっぱ獅子舞さんももうすでにリスペクトをちゃんと持ちながら、うん、あの、その作品とか、その表現を尊重していった。うん、その、果てに、うん、今度はやっぱりその磯崎さん側から獅子舞さんがそのやっぱすごく影響を感化されていく中で、うん、あの出来上がっていったのがその獅子舞コレクションでもあるし、うん、その後のやっぱりもっと言えば福岡の文化であり風景であるっていうことを考えた時に、うんうん、やっぱその人一人同士が結びついて熱を狂気を、ね、なんかね、こう交換していくっていうことが、うん、ここまでの事態になっていくんだっていう、なんかね、その物語を見たようで、なんかすごい感動してしまいましたね。
建築はもちろんなんですけど、そういった文化的な面でも確実に福岡に色を添えてくれた方だったんだなってね、
うん、そうなんですよ、うん、だからあの今回ね、あのそのあの展覧会の中ではあんま触れてなかったですけど、うん、90年代、まあ、その80年代の終わりから90年代の初めに、うん、あの磯崎さんがまさしくそのコーディネーターというか、うん、キュレーターみたいな形でやったのがそのネクサス計画、うんうんうん、桃地浜、そしてカシーのですね、はい、ネクサスワールドっていうその2つ あのもう大々的な計画 、うん、でそれもやっぱり大きくやっぱ福岡のこの風景に、うん、あのすごく関わったっていうことからも、うん、いやー、まだね、まだね、この磯崎獅子舞のラインで話すべきことも山ほどあるし、やっぱその磯崎さんっていうのを起点にするだけで、まあ、無数にあの面白がれるルートがあるっていうことを、うん、あのもう圧倒された、うん、あの展覧会かなというふうに思いました。
北九州市立美術館にて3月16日まで開催中です。だってもう美術館が磯崎建築なんですから。
そうなのやっぱね、あのこれね本当に不思議なもんで、あのその展示を見た後にやっぱ目線上げると、うん、てかここかって、そうそう
あれちょっとね不思議な感覚でしたよ ね
なんかちょっとメタな感じするよね、うんうんうん、面白いんだよな。いや本当贅沢です。
ぜひお越しいただきたいと思います。 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新中です。詳しくはラブ FM のホームページを確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp でお待ちしています。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。そしてもう何よりやっぱ水谷はじめさんと一緒に今回も楽しめたのが大きかったっすね。
はい、やっぱね、あの、はじめさんはね、なんかね、その建築をどう見るかっていう時にね、僕らにね、うん、的確な補助線を引いてくれるね。
うん、
いやもう本当に心強い仲間なので、またね、引き続きね、この番組でもいろんな、建築のことについても触れていきたいと思うので、うん、その際には、番組越しにはなりますが、はじめさんまたよろしくお願いします、ということで。
はい。というわけで、今週も三好さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。